どうも、オレンジです。
梅の飴、舐めてます。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
満身創痍の二人でお送りしておりますけれども。
ポンさんも満身創痍なんですね。そうかそうか。
なんか、だるくなっちゃって体が。
わかります。特に昨日から今日にかけてとかね、やべえっすわな。
まあ、今日ね、収録しているのが、8月の17ですけども、はい、台風がね、やってきてまして。
はい。
まあなんかね、都内でも木が倒れたなんていう話もあったりとか、まあ
天気も農業大丈夫ですか？そうだ、農業。
そうなのよ。だから、この後ちょっと畑に行こうと思ってますけども。
ほうほうほうほう。
いやだからさ、自然と付き合うっていう領域が変わるよね。畑と付き合うと。
そうですね。ない切り口かもしれないです。まあ、ガーデニングとかやってたりするとね、うん、あるかもしれないけど、
うん。そうそうそう。まあね、ベランダでもそうだと思いますし。だからやっぱその外部につながるものを持っていると、まあ外部も何も畑だと一応自然ね、格好書き自然ではありますけど、そういうふうなものを持ってるとかさ、付き合ってると、いやー大丈夫かなみたいなこととかありますよね。
うん、うん。
そう。まあだから、オレンジさんが住んでるその地域のことも我々常に考えてますよ。
え？どういうこと？どういうこと？繋がった今。
あの人が住んでいるあの地域大丈夫かなとかさ。
小田和正みたいな。
何？急に抽象度上げてますけど。
なんか街のこと考え
てる。例えば知り合いで、はいはい、何？その、いやいや、昔、矢畑市だったらそれで、ロンドンに最近行きましたけど、ロンドンどうなってるかなとかさ。
ああ。
ロンドンもデモとかすごいことになってて、もう何やってんのって思ったりもするけども、まあでもそういうことも起こってることが、まあ若干だけど身近に感じられるじゃないですか。
わかります。昔行った友達の家とかね、山形とかがなんか、そういう天才に会うと思ったりはしますね、確かに。
うん。そうそう。だからなんか、まあ、所詮そんなもんと思いつつも、小さい縁が、なんか自分の小さいリアリティにもなるなと思ったりもするんですよ。
うん、うん、うん。
まあだから知り合いがいればいいって話ではないんですけどね。なんかちょっと、そんな、そうね、畑ね。いや、どうしよう。この前も、ひっくり返ってたからね。その、覆ってたビニールみたいなものが、
うん、
ちょっとした強風でめくれてるだけでちょっとびっくりしましたから。
そこ、エリア的にはそういうの影響あったエリアですか？僕なんかあんまり昨日、まあ、なんか時間帯によるのであれなんですけど、そんなに、
うんうん、
大きな変化を感じなかった。雨降ってるなと風強いなぐらいで。
先日のちょっとした低気圧で、そのもう想像以上のめくれをしてたんで。
そうなんだ。影響するんだね。
そう、だから台風はさ、いや、僕ももちろん家が吹っ飛ぶとかないですよ。
うんうん。
ないですけど、まあ、その、もしかしたら関連のものとか、その、例えば、木が倒れたってことは、私のこの育ててる苗木がさ、
ね、
折れちゃうとか、あるのよね、うん、全然、
うんうん。
そう、だから、結構、やはり心配してくださってありがとうございますなんですけども。ね、はい。そんなね、目に見えない遠くの人のことも想像するラジオ、種ラジでございますが。
見えない、はい、
優しい、優しい人ってます。
近くの苗木の話をしてた気がするけど、そうなんだ。はいはい。
違うです。自分の、うん、俺のことを今さ、気にしてくださったわけでしょ。
あ、そういうことですね。
俺のことってか、俺の畑
の、ね。ポンさんのこと俺遠くにいる誰かだと思って話してないですけどね。
遠くにいる人でしょ。この5年ぐらい会ったことないんだから。見たこともないよ。本当にいいの？
こんなに毎週話してる人そんなにいないと思うんですからね、皆さん。はい。
ね、これが AI だったっていうね、うん、つまらないオチもあるかもしれませんけども、
ね、は
い、AI
同士で話した可能性ありますからね、はい、
はい、ということですが、はい、じゃあコーナー参りましょうか。
はいよ。
人間百景。はい、ということで人間らしい風景を 拾いまして皆さんと共有するというコーナーでございます。
うん、
はい、では、私が自由律俳句風なものを読みまして、それを想像していただくというところからスタートです。行きましょう。8月15日、大学校舎を独り占めして読書。8月15日、大学校舎を独り占めして読書。はい。
ん？
どうですか、これ。イメージつきますか？
そうですね。まあ、8月15日って言葉と通じるかどうかわかんないですけど、まあ、大学のいわゆる図書館みたいなとこなのか、もしかしたら不法侵入した教室なのかわかんない。僕は判断できないですけど、そういうところで、こう一人で、こう、はい、なんか読書してたのかなって、本を読んでたのかなっていうイメージは起きましたかね。
はい。不法侵入とかっていうのは何？なんでなの？
ん？選択肢ですよ。
なんでなのかな。
可能性として。
違う。オレンジさんがどう思ったかを聞いてんのに、可能性っていつも逃げるじゃない？あなたがどう思ったかの話を聞いてんのに。なんなのそれ。
いやいや、いいじゃないですか。だって、その、いわゆる昔の、
うん、いい大丈夫ごめんなさい。
盗んだバイクで、盗んだバイクで走り出してるかもしれないんだから、うん、それはいいじゃないですか。
そうね。校舎イコールバイクっていうね。ちょっとなんか。
窓ガラス壊して回ったかもしれないので、はい、わかんないじゃないですか、それ。
読書って書いてますけどね、今ね。読んでますけどね。
うん、
はい、ありがとうございます。うん、まあまあ、これも本当そのままではありますけど、
うん、
8月15日っていうのは、なんかまあ一応ね、その、記念日にはなってますけど、大学にたまたま8月15日に行ったの。
ほうほうほうほう。
そしたらやっぱ休みだね、大学は。
どこの大学ですか？言えない感じのとこですか？
言えますよ。慶応大学行ってきました。
そうですか。かなり僕身近な大学ですけど、はいはいはい。
行ったことなかったの、慶応大学。
え、三田の方ですか？日吉？
三田なの？三田ですよ、三田。
あ、まあ、田町ですかね。
東京タワーが見えるやつ。
はい、三田ですね、はい。
もうほんと権威の集中みたいな。本当に。悪の権限みたいな感じの場所ですけど。
母校なんてことやねん。福沢諭吉さんがね、もう、でも、お金がなくなりましたね。はい、あれですけど。
そうで、そこが、まあ、あって、で、そこにちょっと行って、うん来たんですけど、
はいはいはい、
で、だから誰もいないわけ。8月15日はやっぱり。うん、で、うん、まあ、なんか学校のお休み期間みたいなのもあるのかな？なんかそれにちょうど入ってるっぽかったんですけど、だから8月15日、うん、たまたま行ったら、なんかなんか階段があるんだよね。その校舎の間のとこにアーチみたいなのがあって、はいはい、そこの階段わーって上がっていくと、うん、真ん中にこう中庭みたいなものがあって、で、そこにこうベンチとか大きい木だとかがあって、うん、まあ、さらに奥に行くと図書館とかがあったりするんですけれど、
うん、僕はいたところは結構ね、変わりました。あそこの入り口のところはだいぶガラッと変わったんですよ。
あ、そうなんだ。
ああいう感じじゃなかったんです。はい。もっと古かった
んです。どんどん変わっていくね。どんどんお金を投資して、うん、まあいいや。
お金
を
ね、集まるんでしょうね。
まあ、そんな感じのところで、はい、その自然とね、不思議だね。自然って不思議だね。で、それで、
不思議だね。
誰かいる、なんかほら、ついこの前別で青山学院とか行ってものすごい人がワンサがいたから、なんかいるのかなと思ったら、まあ多分時期の問題だと思うんですけど、誰もいなくて、本当にこう、一人二人ちょぼちょぼと行ってその人が、なんか逆になんでだろうと思うけど、この、まあ木の下かなで、読書してってさ。
ほ
ー。そうそう。だからなんか多分、大学って行けばわかるけど、不用意に広い場所がいっぱいあるじゃない。
うん、うん、うん。
だから、本当にこっちとらさ狭い部屋でさ、荷物パンパンに詰めて生活してんのに、大学って本当いいなと思うんですけど、
比較する対象が違うと思いますからね。一人暮らしの家
とそれは。違うけど。はい、だから、うん、広い大学をほぼ独り占めしてるみたいな状況なわけよ。
なるほど。
そうそう。で、これって多分、結構、何ありそうでない状況っていうかさ、 その大学っていうなんかこう入れそうで入れなさそうで入れる場所っていうさ、そういう場所の中でなんか満喫してる感じっていうのは、うん、なんか学生特有な感じもあるじゃん。多分俺がそれやってたらちょっとなんか変な感じもあると思うんですけど、
うんうんうん、
全く関係がないわけですから。そう、だけどそういうことを時々満喫したくなる感覚って、僕もだから大学生の時とか、なんかやってたなと思うんだよね。やたら広い、何にもない図書館とかで、何にもない図書館おかしいか、あの広々とした図書館で夏休みは人がいないから、
うん、
そこで一人でなんか、その時 LD かなんか見てね、黒沢明の LD とかをなんか見てたりとかしましたけど。
LD ってあのでっかい、
無駄に贅沢。
ディスクの映像のやつですよね。
そう。はい、レーザーディスク懐かしいね。はい。はい、まあそんなの見てましたよ。なんか。ははなんかその、あの不用意に広い空間でポツンと読書する感じとか、でもちろんさ、贅沢とも言えるし、なんかちょっとこう、寂しい感覚もあるじゃない。一人ぽっち的な。
ほう。
なんか、うん、そう、両方あるんじゃないかなと思って。多分夏休みだからもしかしたら帰省してる人とか、夏だからどっかみんな外を行って遊びに行ってる中で、一人で読書してる。これはあえてまあ私は贅沢だと思ってるみたいな感覚もあるとか、なんかいろんなことを思ったりしてるのかなとか、全く思ってないのかなと思ったりとか、まあそんなことをちょっと思ったんですよ。
なるほどね。
はい。まあまあ、そんな感じでございますが。
うん、結局、まあじゃあ不法侵入だったってことですかね。
俺が？全然警備員の横を堂々と、ちょっとだけガニ股ぐらいな感じで歩いてきましたから。
ちょいとちょいとお兄さんって言われなかった。大丈夫ですか？
お姉さん、ちょっとさ、不法侵入って言い過ぎだと思うよ。ポッドキャストで、不法侵入って言ってる量がちょっと多い。
あ、本当ですか？あ、口癖になったのかな、うん、なんでだろう、なんで不法侵入が口癖になってるんだろう、わかんないけど。はい。
意外と聞きますけどね。まあまあ、そんな感じで。なので、自分のね、贅沢な場所が見つけられたり、持ってたりする人は。
あれだ、ポンさんが大学とかに行くから、学校に行くからだ。思っちゃうんですね、多分ね。
いや、おかしいよ。大学は開かれた場所なんだから。
あ、そうですよね。そうです、ね。
あ、そうですよね、じゃないのよ。うん、完全に俺の顔、見えない俺の顔を想像してるだけでしょ。
いやいやいや、
まあいいです。はい。うん、ということで、まあ、夏のね、時間の過ごし方、若者の時間の過ごし方をちょっとね、うん、見てまいりました。
はいよ。
はい。では本題参りましょう。
お
はい。ちゅうことで、今日、収録は8月の17でございますけども、先日は8月15日ということで、前回のね、配信でも、まあ、戦いについてちょっと、オレンジプレゼンツでお話をさせていただきましたが、今回は8月15日何しますかという話でございます。はい。まあ、この記念日的なものをどこまで重く考えるかっていうのは人によるかなと思うんですけど、なんかまあ、なんだろうね。いや、私、こう、のべつ幕なし、いろんなことを考えるって思うと、本当にテーマがいっぱいあるなと思っててさ。
うん、
最近さっきも言ってたようなその畑をね、私やってますから、農業関係のこととかちょっと調べたりとかすると、まあ、いや、ちょっとだけ思想強めになるよ。この大地を耕すってね、大地から、何？栄養を奪ってることになるのって知ってます？
へえ、わかんない。あんまない切り口です。
耕すっていうのは、つまり栄養、大地の中の、菌の結びつきみたいなものを破壊することになるんですって。だから最近の農法で土の中に菌とか、まあ、あと古い木とかを埋め込んで、で、それで菌を、育てて、それを栄養として、まあ、果物とかを育てるみたいな、そういう手法があったりするぐらいなんですよ。
最近にそれを編み出された農業の方法。
まあ、最近というか実際は過去にやってるし、そもそもだけど、森とか山って別にほっといても育ってるじゃないですか。
うん、うん、うん、うん。
その循環って何だろうかっていうふうなことを、まあ一部抜き出して、まあこれは最近っていうわけではないんですけど、まあ特にちょっと注目を浴びていたりとかするんですけど。
それなんか名前ついてるんですか？金ちゃんの方。
金を、最近の金ですよね。金に、なんかちゃんってつけてんのは、うん、なんかそれが言うと愛らしくなるっていう趣旨らしいですけども、ちょっと私は分からないけど。鬼越トマホークみ
たいにね。可愛いですもんね。
そうそう、そうですね。はいはい、まあまあ、金ちゃん農法なんて言われてるのもあったりして。で、まあ、ちょっといろいろ詳しくはもう調べていただくしかないぐらいややこしいんだけど、そのことを経て、今、だから世界中の大地がどうなってるかみたいな話とかに気持ちが飛び。
うん、うん、うん。
で、ウクライナは今どういうふうになってるかっていう話が飛び。
農業でね、はい。大き
い
ですよね。
そう。工作をするってことは裏腹な部分もあったりとかするとか。
うん。
で、農業っていうのが、なんか自然にいいみたいなイメージがあるけれど、実は今 CO2 問題に結構農業って関わってるんですよ。
へ
ー。まあ単純にね、その牛を育てるだけでもすごく水だとか、酸素だとか必要だし、牛のゲップで何か問題が出るみたいな話もよく聞きますけれど、はいはい、うん、それだけじゃなくて農業をするってことが、例えば燃料、ビニールハウスを温めるために燃料がいるとか、いう問題もあるし、工作するために機械を動かさなきゃいけないからっていうふうにそれでも CO2 が出るとか。だから、うん、その、農業することがとてもいいことだっていうのは大きな勘違いで、農業ってことの扱いをどういうふうにするかってことも、まあ SDGs 的な意味合いも含めてとても大事なことなので、結構みんながスルーしてるとこなんだよ、みたいな話とかも最近ちょっと見て、聞いて。そうか、とか言っている間に、まあでもこれを思っていると、戦争の話を忘れるわけ、一時。
そうですね。一回ウクライナを経て、こっち来ましたね。はいはい。
そうそう。だから、そっちから掘っても、つながるということはあるにはあるんだけれども、いっぱいいろんなテーマが世の中にはあって、他にも最近夏目漱石の展示を見に行って、夏目漱石ってすげえなってちょっと思い返すみたいな、そんなことをしてると、もう、なんていうか、手いっぱいになっちゃうんで、だから、まあ、せめてやっぱりこの8月15っていうことについて、なんかこう、とりあえず考えてもいいのかなっていうかさ、それはすごく一時のことではあるんですけれど、でもちょっとどこまでか掘れることがあればということで、まあ8月15にややこだわって見ているわけなんです。で、8月15日、これ何の日か、こう意地悪いかもしれないけど、何の日かご存知ですか？
一応、その前半で言ったところにある、その、玉音放送が流れた日なんじゃないですか？
そうですね。一応これベネッセのページに書かれてたことちょっと読みますね。1945年の8月10日、日本は日英米3国によるポツダム宣言を受諾を申し入れ、で、15日に無条件降伏をしたんですね。
うん。
で、これで第二次世界大戦が終わったということで、日本では、まあ、終戦記念日とも呼んでたり、終戦の日と呼んでいたりとか
する。日本ではってことは大事ですよね。
そう、
は
いはい。ここがとても不思議なところで、ですから日本では戦没者を追悼し、平和を記念する日となっていますが、ちょっと、細かいことは割愛しますけど、アメリカでは9月2日が対日戦勝記念日。イギリスでは5月8日。で、イタリアは4月25日で、で、ドイツでは、降伏文書に調印して5月8日を未来に向けての解放の日と、まあ、考えているということですね。あとソ連は9月3日。中華人民共和国台湾では9月3日が降日戦争勝利記念日とされているということだそうです。そう。だからまあ、もちろん、なんとなくこう、追悼、記念したい日というふうな言葉遣いもあるんだけれど、8月15ってことを考えるだけでも、実は、一体それって何だったのかみたいなことを、結構深掘りをせざるを得ない日であるということを、まあ、今更ながらですよ。こんなおじさんになってはまあ思うみたいなことがまああるわけですよ。
うんうんうん、
で、じゃあ8月15日何しようかって話なんですけれど、まあ、特に何もっていう話でもいいんですけど、オレンジさんどうですか？ 8 月15日何か それにまつわることとか何かされたりとかしてますか？
それにまつわること、まあ戦争に関連する映画とかがやっぱり、
うん、
日本映画専門チャンネルとかでもまとめてやってました。この世界の片隅にとか、
はい、
あとは今年は裸足の弦か、裸足の弦 1,2 をやって、あと、うん、
アニメかな、
黒柳徹子の、トットちゃん、
はい、
トットちゃんも今年2023年かにアニメ化されたので、はい、それがまとめて流れてたので、うん、まあ、それは見たし、なんか NHK のドキュメンタリーとかもなんとなく、うん、がっつりは見てないですけど見たしみたいな、やっぱメディアとして触れることが多いかな、メディアでやってるものを目にするっていうことが多かったですかね。
うん、まあ、いわゆる地上波のテレビっていうのはどうですか？
地上波でなんか見たかな？ちょっと見てないです。NHK でしたね、基本的には。
まあ、これは多分僕たちがちょっとそんなノリもあるのかもしれませんけど、いや、なんかさ、民放はもうそういうことせんのかなってちょっと、おじいさんみたいなことを思ったりする。
実際はどうなんですか？やってたんですか？池上さんの番組でした
っけ？私が見る限り、なかったですね、今年は。
なんか、綾瀬はるかとか、この時期とか、やりますよね。
とか、そうね。なんか、そういうの見たことも。うん。だから、もちろん15に、こだわらぬ必要はないかもしれないんですけど、まあ、NHK に関しては、いくつかの番組がやっていましたけど、NHK 教育とかもね、そう。まあ、だから、ああ、そうか、そんな感じかな、みたいなことは、まあ、思ったりしたんですけど、じゃあ、私何しようかと思ってさ、別に何するわけでもないんだけど、まあ、お家でその、なんか作品見るとか、いうのもあるんだけれど、私がこう、根が不精なもんですから、なんか、見るとかっていうと、ちょっとなんか、うちで見るとか言うと、ちょっとね、テンションがね、上がらないところもあるんで、まあ、行くしかないなと思って。
うん、
一応、候補に挙げたのは、靖国神社ね。
おー、うん。
この靖国神社、まあほら、政治家が参拝したみたいなことでニュースになりますけど、でもこう、何が行われているのかを、そうそう、そういうのもあるんで、まあもちろんその、あることと中身とのなんか課題とかもありますし、なかなか一口には言えないところもあるし、あとまあ近くには昭和館とかもね、あったりしますし、昭景館っていう。うん。体が不自由になった人たちのことが展示されているようなところもあって。だから、まあ、思想的な視点はもちろんあるんですけれど、そのことをこう客観的に見ていくとか、あと、そういうことをどういう語り口で語りたいのかっていうふうな趣旨においては、まあ、そういう場所に行くことの価値はあるかなと思ったんだけど、ちょっと靖国神社は行けなかったですね。
ああ、行かなかったですか。
うん、まあまあ、ちょっと、時間もいろいろあってね。で、どうしようかなと思って、やっぱ展示だと思ってさ。別な展示。で、行こうかなと思ったのが、慶応大学でございまして。
あら、つながった。
はい。慶応大学に、福沢諭吉記念慶応義塾史展示館っていうのがあるんですよ。
はいはい。知ってます。
あ、知ってますか。はい。うん、そこで、春季の記念展として、慶応義塾と戦争という今展示がやってるんですって。で、物から人へということで、まあ当時の様々な、まあ曰くのある、物語のあるものが展示をされていて、まあそれについて学校と戦争がどういうふうに関わりがあったかというようなことを、まあつまびらかにしていくような、そういう展示なんだと思うんですけれど。これちょっと気になっててさ、まあチェックしてたんで、じゃあまあちょっと行ってみるかと思って、8月15日。休みでした。
嘘だろ？怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。だ、どういうことどういうこと？
別にミステリーとかじゃないんですけど、いやだからさ、行ったら、8月15日休みで。
前半の伏線
伏線じゃないんだけど、うん、結果伏線になっちゃったよね。だから、
そうそう、誰もいないって
一人で本読んでる人はいたんだけど、怖い怖い、うん、そうだけどお休みでさ、うわーと思って。もうだから、あれ、非常に狭い私の個人的感覚で、休むなよって思ったけど、でも、休むよね、別に。
8月15日はもう木曜日だけど、まあお盆だから、ずっと休みなんですか？じゃあこの1週間ぐらいは。
そう、なんか7日ぐらいからかな、なんかお休みではあるんですけれど、で、私がチェックしてなかったっていうだけのことではあるんですけれど、うん、そうなんです。行けなくて。
あらあら。
いや、それでさ、うわ、そうか、と思って、っていう、まあ、状況でして。なんで、うん、まあ、今回は、映画で手を打つというあ、ことに。
またこれが前半につながるのかな？はいはいはい。
はい。ということでございまして。前半なんかあったっけ？前半ってか。
日本のね、一番長い日についてね、ちょっと話しましたけど。
ああ、そうね。はい。で、まあ、お家では、日本の一番長い日というね、半藤一利さんが書かれた、まあ、その、終戦記念日とされて8月15日に玉音放送が流れるまでの、まあ、様々な本当にあった話というのを、まあ、描いている、まあ、映画作品があるんで、それをま、見たりとかもしたんですけど、それか、うちに帰ってからですね、うん、で、外で行った映画というのが、ガザ、素顔の日常という映画ですね。はい。で、この映画っていうのは、実際の上映というのはちょっと前なんですよね。前の作品なんですけれども、ま、ガザがこのような、まあ、なんていうかな、ま、ハマスの攻撃、イスラエルとのやりとり、まあ、戦争というか、紛争というか、なんて言えばいいんですかね。はい、まあ、このような、虐殺とも言われているようなことが起こる前の話ではあるんです。前の話ではあるんですけれど、これ、まあ、解説とかを読むと、実は4回すでにもイスラエルから攻め込まれているみたいなことであるとか、いうのが語られたり、まあ、あとそもそもですけど、ガザ地区というのは、その、天井のない監獄みたいな言い方をされてたと思うんですけども、まあ、そこから出ることができなくなっているというふうな状況があるんですよね。っていうふうな、ま、前知識を、認知したようなところの中で、描かれているのは、その、ガザ地区が、本当に普通、まあこれだからね、これはもう完全に私の偏見です。私の偏見なんですけど、私の、なんていうのかな。認識してないがゆえの言葉遣いですよね。の、普通の風景が描かれているということなんですよね。で、どんな風な映画かちょっと紹介文を少しだけ読みますね、サーファーにラッパー、40人子供がいる漁師のおじいちゃんなど個性豊かな人々が登場。あなたはガザ地区と聞いたらどんな場所をイメージするだろうか。世界で最も危険な場所、紛争地、ミサイル、戦車など危険な戦争のイメージを思い浮かべるのではないだろうか。そんなあなたはこの映画を映画で全く違うガザの一面を発見することだろう。穏やかで美しい地中海に面しているガザの気候は温暖で、花やイチゴの名産地。若者たちはサーフィンに興じ、ビーチには男女、老若男女が訪れる。海辺のカフェ、飛び切りのハイテンションの店主に朝会えば、間違いなく誰もが幸せな一日を過ごせるはずだ。こんな個性豊かなガザの人々にきっと魅了されるに違いないというふうなことが、紹介としてはあるんですね。
ほ
ー。で、
日常ですね、まさに。
ガザの映画、そう、ご覧になった方はと思うんですけど、本当に僕の偏見丸出しで、普通じゃんっていう、この言葉も僕はおかしいと思うけど、でも思っちゃうのね。普通なのよ、本当に。みんなが楽しそうに生活をしているシーンがこの映画では現れていて、まあ、ちょっとわかりやすいイメージで言うと、なんかね、チェロを弾いてる、まあ、ちょっとお家が綺麗な、女性が出てきて、その人は大学生で法律の勉強かなんかをしてて。で、なんかね、ガザの中にも大学が、複数個あるんですね。
うん、うん。
だから大学で学んでるような人もいるわけですよ。
うんうんうん。
だからもちろん貧困とかいろんな、だから、つまり僕らの日常の中での貧富の差があるように、その中にも貧富の差がもちろんあるにはあるんだと思うんですけれども、まあそんな中で勉強してる人ももちろんいて。うん、で、その人が、まあいつか海外に行けるだろうっていうふうなことで期待を持ちながら頑張っているとか。あとは普通にタクシーの流しの運転手さんがいて、まあ、映画で出てくるんですけど、なんかね、お客さんが乗ってきて、なんかお客が、陽気なのかな？なんかちょっとその、ラテンっぽい感じもありますけど、なんか歌を歌ってて、ね、そしたらその曲、運転手も知ってたみたいで、一緒に歌いながら、運転するみたいな、これどうやってこの瞬間を撮ったんだみたいな気もするんですけど、また楽しそうな風景も出てきたりするわけ。 で、だから、で、タクシーの運転手さんたちも含めて、その政治的なことをことさら語るわけではなくて、今をなんとか頑張ろうとか、まあ、もしかしたらいつかどっかに行けるかもしれない。海外で勉強したいねとか、なんかファッションショー出たいねみたいな、なんかそんな話とかもみんな希望の話をしているんです。で、まあ後半には、まあでもこの今の、イスラエルからの攻撃みたいなシーンはまだ出てこないんですよ。だから、まあなんか前編みたいな言い方をすればちょっと違うけど、でもその前の話なんですが、イスラエルがまあ要は出られないような状況を作っているから、それに対して若者たちがフラストレーション溜まってるんで、石とか投げるわけ。石ですよ、石。で、その石を投げた、まあ、なんていうかな、ことに対して、まあ、マシンガンみたいなの撃たれるみたいな状況があって。で、それを、まあ、救うために、救急車がわーっと出てくるんです。で、その救急車に乗ってるおじさんの、まあ、ちょっとエピソードなんかも出てくるんですけど、なんていうか、その、でも、閉じ込められてるって、そのエネルギーをどうしたらいいか、みんなやっぱ困っていたりだとか、あと、ガザはめちゃめちゃに狭いところに、なんかね、東京23区の6割ぐらいのスペースに200万人住んでるんですって。だから映画見ててね、なんかすごく人いっぱいいるなっていう、あ、本当にワイワイしてるんだなって思ったんだけど、でもよくよく考えたら、もう溢れてるってことなんだよね。場所がないっていうか、海岸にも、おそらく観光客はそんなにいないけど、すごくいっぱい人もいて、街中にもいっぱい人がいて。まあ、でももしかしたらそれは、そのスペース的なことも関係してるんじゃないかなと、まあ想像もしたりもするんですけれど。だからつまりその、この前さ、関心領域って映画あったじゃないですか。はい、で、関心領域は、まあその、ユダヤ人の人たちが、映らないんだけれども、その向こう側、壁の向こう側にいるっていうふうなこと。で、それに対して、そう、近くにいるんだけど関心が、まあ、ないというか、まあ、そういうふうな描かれ方の中で、そこにもし目を向けてしまった時に人はどう思うかっていうこともちょっと描かれたりするわけですが、まさにその世界が閉じ込められているから、どういうふうなことを考えればいいかっていうふうなことが、なんかこう切り離されてる感覚だとか、いうことがなんかちょっと逆側の感覚で想起されるというか、なんかそんなことをちょっと思ったんです。で、だから、なんていうか、こう、見ると、私と関係のないところという言い方もできるけど、でも私たちが住んでるところでもあるのかなって思ったりもするわけですよ。
うん。うん、
僕らがいるこのスペースは、なんか満喫してる場所だけれど、一歩離れた時に、もしかしたら閉じ込められてる可能性があるとか、誰かが閉じ込めてるかもしれないと。で、これはちょっと位相を変えれば沖縄の問題とかにもつながったりとかして、まあ、まさにそういうことじゃないですか、うんうん。逃げられない場所に詰め込まれてると。だからなんかこう、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、なんていうのかな。頭で考えたらきっとオレンジさんも、まあそういう日常があるだろうと想像はつくと思うんだけど、でももしかしたら僕がその場所に行ったら、これ全然感覚変わると思うんだよね、
うんうんうん。
普通に生きてんじゃんっていう感覚が、こう体に、僕は映画でちょっと画面見ただけですけど、それがちょっと染み渡ってくると、なんか急に怖くもなるし恐ろしくも、映画でもあるし怖くもなるみたいな感覚がきっとあるのかなと思っていて、まあそんな映画を見たんですよ。
うん、
そう。まあ今はちょっと名画、ザ扱いな。映画だったんですけれど、なんかちょっとね、で、これの、同時上映というかさ、名画座だから2本立てでさ、うん、何やってたと思います？
なんだろう、広島ですか？
うん、惜しい。この世界の片隅にやってました。
広島とこの世界の片隅にはそうだ、どっかで別のところでやってましたね、セットで。うん、
そうだね。広島っていうね、その、まあ、結構当時に近い、時代に、まあ、広島を再現した映画っていうのがあって、これはインターネットとかでもちょっと見ることできるんで、まあ、よかったら、まあ、見ていただいてもと思いますけど、なんかこの世界の片隅の、この、何、日常の振りがさ、なんか、多分このガザの、作品にもつながっていく感覚があったのかなみたいなところで選ばれたような気がするんですけれど、うん、だから、まあ、もちろんそのね、エモーション的に そういうことを考えるっていうのもあるし、で、さらになんかね、まあ映画終わってさ、いやー、なんとしたもんかと思ったら、そのガザに関しての、まあ、結構解説文とかも貼られてて、で、それを見て、そしたらね、なんかね、ガザとは何か、パレスチナを知るための緊急講義っていう、これ、岡真理さんという方が書かれてる本があって、ね、まあ、なんかちょっとだけ今、いろいろ、あ、そうですか、うん、話題になってる本だと思うんですけれど、なんかこういう本の中では、まあちょっと内容は、そのね、動画とか本編、本を読んでいただければと思いますけど、なんていうかこう、私も含めての戦争とは何かっていうことが、だから、なんていうのかな、切り離したい気持ちは自分にもあるんです。つまり、なんていうかな、今はそのこと考えたくないという気持ちとか、あと今は自分の日常がっていう気持ちもある。だから、全部地平は同じというのは、なんかすごい強気な意見だなと僕は思うんだけれど、でも、やっぱ知らないことというか、認識がそもそも違ってたんだ、みたいなこととかは、まあ、あと、なんか僕はちょっと動画でチラッと見たのは、その西洋の価値観とか植民地支配っていうことについての理解が足りないんじゃないかみたいなことをちょっと、読んだりした、見たりしたんですけど、なんかその観点で言うと、なんか僕らが生きてる、この見てる世界っていうのは一体何なのかなってことをなんかね、問われてる気がして、いや、これまずいと、その、全然終戦してないんじゃないかみたいな気持ちにすらなっちゃうみたいなところがあって、そう、これだから見させてもらえてありがとうというか、慶応大学お休みでありがとうっていうふうなことをちょっと今思ってはいるんですけれど、うん、ちなみにお兄さん、なんかお話、あ、聞かれてたってことですけど、なんかどうでした？
まあ、あの、別の、オスロダイアリーっていう映画の上映の後のトークイベントだったので、オスロ合意っていうものが、
うん、
まあ、映画の中ではどちらかというと、うん、一つのその、イスラエルと、はい、パレスチナの関係性の一区切りになりかけた、そこに至るまでに、どれだけ努力されたかみたいなことが描かれているんだが、実はこのオスロ合意というのが、今のガザの問題に直接的に繋がってしまっているものであり、全くこれは肯定すべきものではないって話を岡森先生はされていてっていうところが印象的だったっていうところなんですが、
う
ん、は
い、ありがとうございました。まあ、いろんな、過ごし方があるかと思います、正解ということではないんですけれど、ちょっと、関心を寄せるといろんな感情が動いたという話で、8月15日、どんな風に過ごしましたかという話でございました、うん、はい、タネラジはツイキャスライブ配信をしているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回ほど配信をしております。お好きなサービスの登録やフォローをお願いいたします。番組の感想は公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお寄せいただければ幸いです。
ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトはカルチャー中毒者のオレンジと、
8月15日にスイカを食べました。美味しかった。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。